こんばんは、うつみあさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、私うつみが世界を小さく平和にしていきたい番組です。本日は給食あるあるうつみあさ編ということで、私今は忘れてみたい夜だからを毎週金曜日週1回配信を目指しているんですけれども、原稿を書き書きしていて思ったんですよ。正直話すことそんなにないそんなにない。というのも、私は今平日はリワークセンターという復職支援プログラムに通い、土日は家でまあ大体のんびりしている毎日なんですけれども、そんな毎日の中で特に何も実験性のあるようなことっていうのはね、起きないんですよ。起きないの。むしろそうならないように、自分にストレスがかかるようなことがないように、こう友達と遊びに行ったりとかも控えてますし、生活リズムが整うように、よく言えば丁寧な暮らしを、悪く言えばつまんない暮らしをしているわけです。だから今この状況下で誰かに話して面白いような事件っていうのは特に起きません。そんでまあどうしようかなと思った結果、もうそのまま話してもいいんじゃないかと。というのも、うつみは今3度目の休職、8ヶ月目になるんですけれども、よくよく考えたら、こういう立場にある人間ってどのくらいいるんだろうと。で、調べたら1ヶ月以上休職している労働者の割合っていうのは 0.4% だそうで、だからそもそも休職している人間の話ってあんまり皆さん聞く機会がないんじゃないかなと。実際私は今回3回目の休職になるんですけれども、過去2回職場復帰した時もそんなに休職中のことを話す機会っていうのはありませんでした。聞かれはするんですけど、そんなに話す機会がないのはシンプルにやっぱり話としてつまんないんですよね。エピソードがなさすぎて、特に何もしてないからね。というわけで、休職もう3回目になるとあるあるも出てくるっていうことで、休職あるあるを話していきたいと思います。で、その上で前提としてちょっと皆さんに心得ておいていただきたいのは、休職している理由っていうのは人それぞれ全く違います。なのでそれを前提に聞いてください。休職している人がうつみと同じ考え方や行動をするわけじゃないですし、症状も人によって全然違います。なのでこういう人もいるんだなっていうふうに受け止めてもらえたら嬉しいです。ということで、給食あるあるうつみあさ編その1、本当にやばいと思った時にはもう遅い。これはですね、3回中3回そうです。やっぱり仕事を休むっていうのには、皆さん抵抗があると思うんですけど、だからちょっとやばいなぐらいでは上司に言い出せないですよね。そうこうしてる間に、こう仲のいい同僚あたりから最近うつみ大丈夫みたいなことを言われるようになるんですよ。で、私の場合はあんまり自覚症状がないタイプなので、本当に大丈夫だと思って、大丈夫ですよ全然みたいな、心配しないでくださいみたいな、元気にやってますよみたいなことを答えるようになるんですね。で、そして、しばらくしているとやっとね、こう自覚症状が現れるようになるんですよ。で、そうすると、大丈夫ではないなって気づき始めるんです。でも、お前大丈夫って聞かれると、大丈夫ですって答えるにはちょっと厳しいなっていうのもあるから、大丈夫ではないですねって答えるようになるんですよ私の場合はね。で、でも頑張りますみたいなことを言い始めるんですよ。で、この時は本当になんとか軌道修正して、元のように元気になれると本当に思っているんだけれども、今回3回目の休職になってようやく気づきましたけれども、周囲から指摘されるようなレベルになってからの軌道修正っていうのはかなり難しい。自覚症状が出た時点でかなり厳しい。で、本当にやばいって思った時にもだいぶまずいんですけど、本当にやばいって思った時にはほとんどもう動けない。どのぐらい動けないかっていうと、病院に行って診断書をもらってくるのがやっとぐらい。それが最後の仕事みたいな状況になるので、 あの迷惑をかけるので本当にやめよう、あの周りからあの大丈夫かとか言われたり、あとはこう自覚症状に気づいたぐらいでちゃんと本当にこう休めるだけ休むぐらいの気持ちでいかないと絶対に給食に行っちゃう。これ給食あるあるです。宇都宮さ編その1。続きまして、給食あるある宇都宮さ編その2。すぐに復職できると思ってしまう。これですね、よくありますね。3回中3回ともこれ思ってます。給食する時っていうのはこんなの大したことない、ちょっと休めばすぐに良くなると思って休むんですけれども、実際は最低でも2ヶ月はかかるね。だいたい主治医の先生に聞くと、だいたいの患者さんそんな感じらしくて、まあ良くも悪くも2ヶ月3ヶ月ぐらいは標準装備だそうです。ちなみに今の宇都宮は給食8ヶ月目です。実際には給食して2ヶ月3ヶ月ぐらいのタイミングで1回復職しようみたいな話あったんですけど、会社側ももう3回目なんで結構慎重になっていて、本当に大丈夫かみたいなことをやっているうちに気づいたら8ヶ月目に突入していると。まあ再給食を防ぐために必要なことなんですけれども、今かなり慎重に療養をしているという段階でございます。続きまして、給食あるある宇都宮さ編その3。給食期間を生かして勉強をしようとする。これも3回中3回毎回そう。そろそろ学習したい。いわゆる積読とかを積極的に読みたがるのも給食あるある。今回の給食で私は中小企業診断士の勉強を試みて資格取得を目指していましたが、結論だけ言うとあまりおすすめはできない。理由は給食をしているっていうことに対する後ろめたさとキャリアに対する焦りが合体して脅迫観念にとらわれるようになるから。名実ともにメンタルが死んだ受験生状態になるので本当にやめておいた方がいいです。まあただね、悪かったことばかりかというとそういうわけでもなくって、まあなんだかんだ勉強したっていうこと自体は無駄ではなかったと思います。時期とモチベーションを間違えただけ。勉強のねそういうところは本当に好きです。はい、ということで続きまして、給食あるある宇都宮さ編その4。給食期間中に楽しそうな旅行に誘われ楽しみにするものの毎回キャンセルしちゃう。ありがたくも申し訳ないことに毎回そう。残念ながら約束をするときっていうのはこう結構先の日程だから、その時にはもう元気になってるだろうみたいな気持ちで約束をするんだけれども、でだんだんその時期が近づいてくるわけですね、その約束の日が。でそうなってくると、まちょっと待ってよと、今の私の状態で果たして旅行に行ってその旅行をちゃんとまともにやっていけるかって考えると難しいってなって、キャンセルをしちゃうって、これあるあるです。残念ながら体力が持たないリスクの方が高いし、日によってはそもそも外に出られないような症状の時もあるから結局キャンセルしちゃうっていうことがね毎回あります。今回の救助期間中にもありました。大体無理、行けたとしても一泊か日帰り、それでも行きたくなるのが人間の性だし、キャンセルするときは毎回心苦しい。こうなんだろう、せっかく休んでるんだったら時間を有効に活用とかができないのが給食の嫌なところ。給食期間中は大体のことがうまくいかない。これは給食あるあるです。はい、そして最後です、給食あるある宇都宮さ編その5。復職すると友達や職場の同僚に元気になったと勘違いされる。これですね、過去給食3回目で過去2回復職してるんで、もうあるあるだと言ってもいいと思うんですけれども、復職したタイミングはこうみんなこう前よりもマシになった状態で復職するので当たり前ですけど、こうみんなこうすごく元気になって戻ってきたと思うんですね、周りは。ただ実際には復職したタイミングっていうのは社会生活はギリ遅れるけど別に元気ではない。これはね、私自身も勘違いするんだけど元気になったって、前よりマシになったからね、ただ元気じゃないのよ別に。で、例えば私の場合、宇都宮の場合は給食の原因が人間関係のトラブルとかじゃなかったので、こう復職するや否やバイタルチェックさながら飲みに行こうみたいな話が出るんですよ。 で、この飲みに行くっていうのはですね、相当元気じゃないとできない。っていうのも、酒っていうのは睡眠との相性がすこぶる悪い。私お酒好きだけどね、お酒好きだけど本当に悪いんだよ、睡眠との相性が。だからできればお茶に誘うくらいにしておいてもらえると助かる。でも飲み会っていうのはあるんだけど、お茶会っていうのは基本開催されない。お茶会基本ないのよ。だからもう少しお茶会が流行ってほしい。まあそんなわけで、給食あるある内海朝編を5つほどお届けしました。特に参考にはならないと思います。あくまでも内海の場合のあるあるなので、激レアケースだと思ってください。はい、忘れてみたい夜だからは毎週金曜日8時半配信しています。番組のご感想はツイッターでハッシュタグわすよるでつぶやいてください。よかったら番組のフォローもよろしくお願いします。この番組の他にアットマーク朝アンダーバーうつみでツイッター、インスタグラム、ノートなどやっています。ここぞの連絡は LINE 公式アカウントで行いますので、概要欄から友達追加してください。それではおやすみなさい。